15 海洋の調査。地球のさまざまな地点で海底の実験が行われている。海洋研究にはますます多くの予算が割り当てられている。そしてますます多くの技師や設計士が海中住宅の建設に投入されている。有名なジャック・イブ・クストーが言っているように、やがて海底には工場、学校、劇場などを持つ都市が作られ、そこには海水から直接酸素を抽出する人工エラを身につけた人々が住むようになるだろう。この未来図が現実のものとなるためには、まず何よりも海洋の水を正常に保たなければならない。地球の水圏はまだ多くの謎を秘めている。確かに今では海は広さや深さが測られてはいる。魚がいくらいるかも知られているし、海には18万種の生物がいること、太平洋の底だけでも1000億トン以上の鉄マンガン血流があることも知られている。また例えばコバルトの埋蔵量は陸地ではおよそ100万トンだが、海底の血流中には約10億トンあることが知られている。さらに海藻類は地上の植物より4から5倍もの有機物を固定することができる。優れた点はまだまだある。海藻ははるかに急速に失われた量を回復する。海洋はまた他の全く夢に満ちた可能性を持っている。例えばタコの血液中には銅が濃縮されている。クラゲは亜鉛とスズと鉛、放散虫はストロンチウムを体内に蓄えている独自の小さな線香状だ。実のところタコから銅を取ることなどは誰も考えていない。しかしタコが銅を集めるために作ると同様の物質が人工的に得られたというニュースをもう世界の新聞が伝えた。この物質を使って水中から銅イオンとついでにウランイオンを全部集めることに成功したのだ。その後海水から金を分離する物質も得られた。ちなみに金は海水中に100億トン溶けている。深海への挑戦を続けながら、科学者は人間が500から1000メートルの海底で生活し労働できるような手段を求めている。多くの国の科学者が海洋の研究と征服のために力を合わせている。それも当然のことで、この分野でのソビエトの科学者の寄与は誠に大きいものがある。